ジョー・ジャックマンズ・ポッドキャスト。今週も45分間お付き合いください。では、始まります。マンズポッドキャスト、はい、正直言って日本撮りでございますのでよろしくお願いします。
お願いします。
人見師匠すみません、お忙しいところお付き合いいただきまして、でですね、今回はですね、ちょっと頭に少ししたかったのがですね、ちょっとねこの前すごく面白い映画を見ましてね、その話を少ししたかったんですけれども、キャビンっていう映画知ってます？
見てないですけど、知ってます、知ってます。
これすごい面白くてね、なんかね、
イーライロスじゃなくて、誰だったかな。
誰だったかなっていうか、まぁ、ちょっと監督さんとかはね、あんまり、詳しくないんですけれども、まず、ストーリーがですね、すごいオフィスビルから始まるんですよ。入館証して、背広スーツで入るような仕事をしてて、で、そこで、いろいろと、ビジネス的な打ち合わせをしながら、やってるっていうので、スタートするんだけど、いきなりですね、場面が変わって、大学生5人組が映るんですよ。女が主人公。で、なんかね、教授と付き合ってたんだけど、向こうには奥さんがいたんで、まあ要は振られましたみたいな感じなんですよ。で、その失恋旅行行こうよっつって、もう一人の女の子から誘われるんですよね。その真面目風の女の子が、割とビッチ気味な女の一人、
はいはいはい。
でその女の子っていうのが、二人目の女の子が、恋人はアメフトやってる爽やか男らしい人が彼氏
テンプレの、はいはい。
で、もう一人黒人。
はい。
これ学業が真面目な。で、これいい子だからっていうことで、このビッチ気味な女の人に、勧められてると。
はい。
あと、もう一人が、メガネかけたオタですね。ちょっと情緒不安定気味の、コミュ障気味で。
はい、はい。
なぜか男さん、女2のメンバーで、まあ別荘あるからそこに行こうっていう話で進んでいくんですよ。それまあ山小屋ですから、これがキャビンっていう題名なんですけれども、これね、ホラー映画好きな人だったらね、ホラー映画好きな友達呼んで一緒に見るのはすごいおすすめですね。いや、どこまで元ネタが探せるかっていうので。
なるほど
チェックチェックしていくよ、ね、もういやーね、だからね、出てきてほしいものが大体出てくるんで、
なんかもう何だろう、文化祭、
いやー、呪われたアイテムとか、あとは何ですかね、その惨劇のなんか証拠とか、山小屋に行ったら下にその拷問部屋があるとか。
なんかどっかで聞いたような。
当然山小屋に行く途中道が分かんなくて、話聞いたらジジイが出てきて、前、こんなとこに近づくな、みたいなこと、ちょうど言われますから。
ベターみたいな。
ベターな、ベタだなと思って。いやー、ちゃんとね、 湖に行ったらちゃんと水着になって泳ぐとかね。うん、ちゃんとだるいシーンもいっぱいあるんですけどね。いやでですね、まあこっからね話が転がっていくんですけど、ですね、ホラー映画の怪物をですねちょっと頭に思い浮かべて、
はい、
なんか一つ言ってみてください。
ホラー映画の怪物。
うん、ホラー映画的な怪物。うん。
ジェイソンとか。
あ、いますね。出てきましたね。
あとはなんだっけ。レザーフェイス？
ああ、それも出てきましたね。
うんうん、どういうことですか？
いや、出るんですよ。だって貞子とかで出てますからね。
ん？
いや、全員集合のお化けがこうドバーッと出るシーンみたいな感じで、ね、もうなんかめっちゃくちゃになりましたけどね。うん、
あ、うん、そんな？
いや、もう大サービスですよ。うん、なんか思い浮かぶやつ言ったら多分出てますよ。ええ、うちは大好きなヘルレイザーシリーズのね、魔導士が出てきたんで、うわすげえと思って、これまた抑えてるんだ。出てきたよ。
じゃあ、そのチャイルドプレイのチャッキーとか。
あ、いましたいましたいました。いるよ。だから探せばいたと思う。ドキャーって出てくるから、ワンシーン絶対いると思う、あれは。すげーっつって。もうむちゃくちゃになりますね。あ
むちゃくちゃですね。
むちゃくちゃですよ。うん、まあ、ちなみにヘルレイザーシリーズは決着宇宙でつけるんで、そういうホラー大好きなんですけどね。
なんだそれは。
ヘルレイザーってご存知ですか、ちなみに。
私多分それ見てないんですよ。
ああ、パズルボックスっていうね、なんかルービックキューブのすごいかっこいい感じのカシャカシャカシャッと動くような感じが、はい、のやつがあって、はい、でその、パズルボックスの秘密を解くと、この世ではないものすごい快楽が得られるっていうアイテムなんですって。でそれを解いた人が行方不明になっちゃったっていうところからスタートするんだけど、その解いた人が帰ってきたんですけど、その解いたらどこに行くかっていうと、なんと地獄なんですよね。だからものすごい、なんですかね、ひどい SM みたいなことをされるんですよ、その魔導士っていうのに。
ひどい SM。
うん、いやだからもう背中の肉をフックで吊り上げて、全身をフックでやって体をバラバラにするみたいな。
それはひどい SM。
ひどいって、うん。SF のところの話じゃないよと思って。
SF じゃん、SM
のひどいやつみたいな感じのことをして、で、地獄で体破壊されたんだけど、なんとか逃げ出してきて、バラバラにされた人は、人の息地を吸いまくって、のようやっと人間に戻ってきたよと。で、そいつをなんとかするためにどうしようかっていうことで、パズルボックスが、あ、これ、聞くんじゃないかって言って、女の人が最初のヘルレーダーがそのパズルボックス解いて魔導士呼び出して、その男を破壊するんだけど、魔導士はそのまま暴れまくって大変なことになるっていう。
最
後。えらいことになるっていうシリーズなんです。
えらいことになるんですね。
えらいことになるというシリーズですね。うん、
うんうん、
だいたい友達とか魔導士を犠牲にみんなになりますからね、ギャーっつって。うん、で殺された人は全員魔導士に改造されて出てくるとかね、そういう怖いえぐい話ですね。なんかまあカルト的な映画なんで、まあまあまあ見てほしいんですけど、結局それでパズルボックスを破壊するためにはっていうことで、なんかブラックホールでなんか超新星爆発をすれば破壊できるみたいなことで、いろいろあって、なんでこのボックスができたかっていうところからストーリーが始まって、で最終的に超未来のところに話が飛んで、要はそのパズルボックス自体を作った人の子孫がそのブラックホールに宇宙船を突っ込ませて、それでなんか超新星爆発を起こしてパズルボックス自体を破壊して、めでたしめでたしと。うん、でもまあなぜかその映画に続編がまだ2、3作あるっていうのは。
すげえ。
どうやって続いてるんだろうと。これでどうやって続いてるのかなと思って。あれ、あの人死んだよなと思って。死んだっていうか、これどうなら終わり方したよなと思って。うん。確かジェイソンもラスト宇宙に行ったはずですけどね。
もう全く覚えてないですけど、それもおかしな話ですけどね。
うん。決着を宇宙でつけるホラーってなかなかいいなと思うんですけどね、私。結構好きだなと思って。
なんで宇宙に行く
の？うん。なんだったかな、不死身の細胞があるってことで、それを研究してするみたいなことで宇宙空間に行くみたいな話だったような気が。ちなみにジェイソン・フレディはすげえつまんなかったんで。
それは見たことある、うん、あります、
うんうん、あれはちょっとって、いや貞子 VS かやこもやばいかなと思ったけど、あれはセーフでした、大丈夫でした、うん、
大丈夫でした、
うん、あっちは見たことがない方にはちょっとネタバレはしない方向でということで、うん、
そうです、
ね、ちなみにこの、キャビンはね、みんなで見るのはおすすめですね、もう、うん、あで、あとね、いろいろわかりますね、ホラー映画とかの仕掛けって、ちゃんと意味があったんだっていう話になりますからね。うん。
意味
っていうか、うん、ホラー映画で人がこう死んでいくのにも一応こういう意味があったんだよっていうのが最後に明かされますんで。
うん。
ホラー映画。うん、ホラー映画でこう、だからこう、すごい、冒頭のね、あれですね。なんだろう、社員証つけてやる。綺麗なオフィスビルでいろいろ仕事してるのは、その辺ものすごく管理してたんだけど、これはこういう意味があったんですよっていうのが最後わかりますんで。
あ、そうなんですね。なんかちょっとね、その入り方がちょっと面白いですね。
うん。だからそのね、ビッチを最初に殺すみたいなことを言ってましたから。ビッチは最初に死ぬと。
ね、ビッチは結構あれですよね。
うん。
割とどのあれでも
戦士
お亡くなりになりますね、うんうん、
で2人目は戦士が死ぬってやつのアメフトの人、
ああ、
で黒人も死ぬとで、その女の人、主人公で、うん、処女は場合によっては生き残ってもいいみたいな、ただ先にオタはそれよりも先に死なんと絶対ダメだと、お互い生きることなら許されるとか言って。そうなのみたいな。
マジか。
うん。面白黒人結構生き残るのにって。あれはね、なんだったかな、フールかな、なんかバカ者みたいな意味で。うん。戦士はこうで、ビッチはこれで、つって、
うんうん。
バージンはこうで、つって、ちゃんと説明してくれるから。うんうん
へ、
なんか一応意味があるっていうのがね、この、うん、キャビンすげえ面白かったし、けど、まあ、どうやってもこれ続編ができない終わり方だったんで。
いやー、なんか、うつぶいちゃうんじゃないですか。大丈夫かも。
いやー、あれ無理だと思うなー、みたいなのがありましたけど、うん、ちょっとこれ、みんなで見る機会があったら、ぜひともこのキャビンを見てほしいですね。
はい。
めちゃくちゃ面白いですから、
うん。
途中のシーン、本当もう言えるかなみたいな、ホラー映画言えるかなみたいな話ですからね。これ元ネタ言えるかなって、僕はヘルレイザーが出てきたんで嬉しかった。あ、ヘルレイザーだって言って。
すげえ。
うん、ヘルレイザー推しかーって言って。ものすごい量出てきますけどね、お化けが。うん。いや、面白かった、あれ。
今度見てみます。
うん、よろしくお願いします。うん。ちょっとそれはすごく面白かったんで、ということで。うん、
はい、
うん。で、次にですね、ですね、またでも、例によって出どころはキャバクラなんですけれども。
はい。
ちょっとね、そんなことあるんだ、と思って、びっくり衝撃的な話があったんですけども、まあ、お店も衝撃的な店だったんですけどね、北海道行った時に、 まあ、あの北海道来たら寿司の行かないとっつって、で北海道担当の人にじゃあ僕の一番のおすすめあの連れてきますよっつって、どういうとこ店なのっつったらキャバクラなんですよ。あ、キャバクラだったらいいねって思って、でもこのキャバクラ特殊で逆セクハラキャバクラなんですよとか言って何と思って、いや普通のセクハラだったらおさわり OK みたいなんだけど、そこのキャバクラっていうのは男からのおさわりは NG で、女の子がセクハラしてきますよというコンセプトで、で唇付けとかパンツに手を入れるとか胸を揉むとかは一切 NG なんでっつって、だからその、すごく黒服の人が巡回してる中で女の子が、逆に触ってくれるよというお店で、なんかもうその時点でかなりこううちの中でかなりがっかりというかげんなり感になって入ってきたんですけどあーっつってこれかーっつって、まあでもどうかなっつって、まあ最初のチェックで4000円かーっつって、まあまあ安いっちゃ安いんだけどなーと思ったけどって感じになったんだけど、まあまあまあ最初やっぱお願いしますっつって言って、でよろしくお願いしますって暗い中で話してたんですけど、まあまあまあまあ別にそういうスタートになってもいいんだけど、まあとりあえずお話しようかなと思って、でもやっぱりねこういう店来たらあの聞くいろいろ聞くんだけど、怖い話とあとは衝撃的な話とか修羅場とかあったらちょっと教えてほしいけど、なんかすごい話持ってますって言ったらね、教えてくれたのがね、ああこれね私も相当すごかったんですけど一ついいですかって言って、どんな話ですかって言った、怖いっていうよりもかなり衝撃的な話だったんですけど大丈夫ですかって、あじゃあそれ教えてくださいって言った、まあ そこの店でまあ、こういう感じ であのお客さん着きましたと、でまあ男の人だったと、で眼鏡かけてるサラリーマンの人だったんですって、でいやーつってまあ股間を触った後手を胸に突っ込んだらむにゅってしたんですって、えっつって明らかにねB カップぐらいのバストがあったんですって。って思ったら、どういうことっつったらね、あ、すいませんこれちょっと周り人いるんで絶対誰にも言わないでくださいみたいなこと言って、どういうことですかっつったら、訳を話してくれて、なんかね、その人結婚してるんだけど。奥さんも自分も、まあ、自他ともに認めるかなりのド M なんですって、でなんか M 同士で気があって結婚したみたいなことを言ってて、でまあなんかそういうSM みたいなところにちょこちょこたまにちょろっとはね顔出してソフトな感じで楽しんでたんですけど、かなりねたまたまそこで S 同士のかなりきつい S 同士の夫婦と知り合っちゃって、で、その旦那さんが強引に家まで入ってくるようになって、その S の夫婦はS の夫婦がね家に押しかけてもう家に住まわれちゃってると、で
怖
っ2人のが家賃払ってるんだけど2人の方が居候みたいな感じで生活するようになっちゃってて、でドエスの男はその奥さんも当然ガッツリ寝とると、もう寝取られちゃったと。そうだったらねものすごいゾクゾクしてきちゃって、そしたら S の方はさらにだからお前が あのそんな情けないから自分の女も守れないんだみたいなことを言い出して、うん、お前なんか男やめちまえみたいなこと言って、うん、なんか無理やり女性ホルモン打たれてるんですって。今日も帰ってからあのこの後ねやられるんです僕みたいな。
でも要は N だから、
うんうん、それでも
なんだかんだそれでもってことですよね、
うん、そうものすごくゾクゾクするんです、
ね、
うん、っつってっつって震え上がったのち
なんかその M 同士 S 同士でくっつくことあるんだっていうことも分かりました。
いやー怖えっつって奥さんはもうそれで心酔しちゃってて、いや実は僕もその男にちょっと心酔しちゃってて、家では女の格好させられてるんですみたいなこと。いやそんな作り話でしょみたいなこと言いたいけど、そのセクキャバ嬢に聞いた話だから、あながちこれ作り話だったらすごい才能あるかなと思うけど。それがね、うおーっと思って。
恐ろしい。
恐ろしい。そんなことあるんだと思って。
いや、もう本当にそっち方面の世界は本当にオカルトです
か。うん。いやーっつって。関わり合いにならんとこうと思って。
そうですね。そうですね。
うん。もうピューと逃げますね、そんなことだったら。
だってあんまりなんかもう、想像ができないですもんね。その他人がいつの間にか自分家に入り込んでるっていうのが、
うん、いやクリーピーそんな話でしたけどね。
そう、う
ん、あクリーピー見ました。
見ました、ね、だからなんか途中でクリーピーみたいって思ってたんですけど、
ちょうど、うん、いやーどんどん行くぞって言って、あれもう、
ね、
サイコパスっていうかあれのド S 版ですね。
ね
え、
そうなんかあれにそうですね、なんかいわばその性癖が絡めば
って、ね、そう性癖の絡んだクリーピーっていうのは実在したんだ、うん、
ね、あれはなんか性癖と違いましたもんね、なんか
ちょっとお前何が目的だっつって、うん、いや特にって
そう結局よくわかんない、
うん、なんで地下に拷問部屋があるんだろうって、地下にダンジョンがなぜあるみたいな。まあずっとなんかダラッとした映画かなと思ったけど、隣の映画爆発するところでガゼン面白くなりましたけどね。どこ
爆発したけど。
そう。そこから面白くなったな。なんか息苦しいなと思って。これ、うん。なんか女子中学生が悪いのかな、誰かが黒幕なかなと思ったらもう、途中で怪しいと思ってたおっさんが普通に怪しかダメだったっていうのがあれ。
そうなんですよ。
あれが面白かったね。いやー途中で家爆発するところですね。やっぱもうあとは犬がすごいバカ犬すぎるっていう問題が。
そう、うん、
いやーあれ良かったね。
あれに関しては誰にもどのキャラにも何も同情できない。
あれね、いやーでももう奥さんがね、あれですね、旦那がサイコパスすぎて。あれ誰でしたっけ、西島何がやってたんでしたっけね、
で、
うん、
私結構2、3回見かけてます。
お
いましたよ。
あの人なんか結婚の条件でなんかものすごい無茶苦茶な条件出してましたからね。
そうです。
で、それを全部飲んだ人ってプロ彼女だってみんなびっくりしてたみたいなこと言ってたけど、こいつがサイコパスなんじゃねえかとか、お前素でサイコパスだろうと思って。
そう ねえ、うん、でも私もなんかちょっと条件が怖みたいな。
だからあのあれ映画のラストになってこうやってぼやーっともう薬打たれてぼやーっと移動してるシーンで、
うん、
うん、あやっぱあんた殺してくださいよってパーンって銃渡されたシーンで、あのもうお前の方がサイコパスだろ、頑張れサイコパスと思ってたけど、いやあの思った通りのラストになったんで、あーよかったっつって。奥さんがこう注射針をあの旦那さんに刺すシーンとかもうかなりゾクゾクきましたけどね、グサーってうわーって、うん、いやいやいやいや、あれもなかなかえぐいけど、なんかそうですね、本当にあったクリーピー話ですね、本当にそんなことあるんだっつって、
これすごい、
うん、エロエロエロっていう、エロっていうのかな、でももうミュってなったっつって、いや会社の人は誰にも言ってないしって、家では女の格好させられるんですみたいな、うわーと思って、
まあねそれが、うん、まあ嬉しいでしょうからね、
うん、
なんだかんだ、
うん、まあね、まあその辺の成績はちょっと分かりかねますが、確かにいいな、まあまあまあ、それが結構衝撃的でしたっていう話と、う
ん、衝撃的だ、
うん、あとですねもう一本ですね、ちょっと厳選してお届けしたい話がありましてね、
はい、
前にちょっとですね、あのダイレクトメッセージでお話ししてたんですけれども、
はい、
あの何回かお話ししてて、あのこれ本物だなって思った時にあの頭に鳥肌が立つっていう話をしてたじゃないですか、私ゾクゾク来て、
ああ、
うん、あの、
はい、
なんですかね、鬼太郎の妖怪アンテナがごとくガーッとなるって、これあの振り切れん話にあのちょっと鳥肌が立った話なんですけれども、
うんうん
うん、でね、あの、まあ、今度上げとこうと思うんですけど、
うん、
その怖い体験ってありますみたいな、またキャバクラで、普通の、今度は普通のキャバクラですね、あの、はい、聞いた時にあの、あ自分ねこれ怖いっていうか不思議な体験が一つだけあると、うん
うん、
でね、あの家があって、あのその子自分の部屋がね2階にあるんですけども、なんかその2階の部屋っていうのが後から増築して作ったんですって、
うんうん
うん、まあ、2階ちょっと建て増ししてあの部屋を増やしたみたいな形の部屋に住んでたと、
うん
うん、で、夜、まあ、もう深夜寝てたと、そしたらねかなり大きい地震があったと、うわーってかなり揺れたと、で収まってからもう部屋出てうわーってみんな大丈夫？ってバッと出たらみんな寝てたんですって、
うんうん、
あれさっき でっかい地震あったよねっつって全員起こしたら、うん、何言ってんのって、全然揺れてないよって、で、テレビつけてみても別にそういう報道も何もないと、あれと思って、でおかしいなと思って部屋に戻ってさあ寝ようかと思ったらまたガーッと揺れたんですって、で飛び出して家見たら部屋出たら揺れてないって分かったんですって、あれと思って、で部屋戻ったらやっぱり揺れてないって、あれあれ、うん、でその日はもうそれで何もなかったんですけど、その何日後かにねまた似たようなことがあったんですって、ガタガタガタっつって、やっぱり揺れてないと、うん？と思って、でもでその子ね妹さんいたからお願いだからっていうことで妹さんにお願いして一緒の部屋で寝てもらったんですって、しばらく1週間ぐらい、うん、そしたら2人いる時でも部屋震っていうか地震というよりも部屋震ですね、ガーッて揺れてきたと
ですね。
うわーって飛び出して、うん、でこれがあのもうあのこれはもうマジだと、ちょっとやばいよということで、あのまああの建築業者呼んだりして、あの一応確認してもらったんですって。うん、そしてもね、全然あの悪いところが見つからなくて、で原因不明のまんまだったんだけど、ただね、その家のお母さんもがね、うーんと思ったけど、あんま関係ないかもしんないけど、ちょっと一つだけ心当たりあるかなみたいなことね、あると。いや何ですかって言ったら、いやそれ実はね鏡なんだと。で特に曰くのある鏡じゃないんだけど、普通のあのホームセンターとかで売ってあるやつ。うん、でその女のそのね話してくれた女の人っていうのは、あの部屋の扉をガチャッと開けたら、扉開けた正面に鏡を置いてたんですって。うん、で廊下、その扉を挟んで向かいが同じところに、そのお母さんのまあ夫婦の部屋があったんだけど、そこもガチャッと開けたらすぐさま鏡台が置いてあったんですって。鏡台、
うん、
化粧台置いてあって、でひょっとしてこの合わせ鏡になってるから良くないのかねって言って、でその鏡、じゃあ簡単に動かせる方つって、ちょっと避けたら、それ以降ね、もうその地震の方が一切なくなったんですってね。
うん、
でなんかね、この話聞いて、今も話してる時にものすごい鳥肌来たんで、あれっつって、
うん、
なんかわかんない、なんでこんな話でガーッと来るのかなと思って、ずっとねしばらくその話聞いてずっと分かんなくて、ずっと考えてたんですけれども、最近ようやっと分かってね、これね、漫画家の牧浩二先生が書いてた、ゴッドサイダーとかミキストリーっていう漫画があったんですけど、聞いたことあります？
うん、
うん、
いや知らない。
あ、まあまあまあまあまあ、なんかエログロホラーヒーローもので、まあミキストリーの話なんですけど、まあ主人公がアステカの太陽神の力をね、ひょんなことで手に入れて、でまあ素手で心臓を抜き取るみたいなことができるようになって、うん、まあその人が活躍して、うん、いろんな化け物と戦っていくっていうストーリーなんですけども、まあその作中にね、ダニエルフマンっていうあんま売れてない小説家が出てくるんだけども、まあ特殊能力もあるにはあるんだけど、まあほぼほぼ一般人みたいなやつが出てきたんだけど、なんかそういうヒーローみたいなやつがばっかり出てくるから、そいつが途中からストーリーテラーみたいなことでいろいろ解説したりするような役どころになるんですよね。うん、でね、まあ外伝みたいなのがあって、でそこのね主人公をやってたんですけども、その中でですね、まあダニエルフマンという小説家がですね、ですね、まあすごいスランプになってると。でその時にね、たまたま見たマジックショーがあったんですけど、それがね、ものすごいね、マジックショーだったんですよ。生首を切り落としてな、血とか出てるんだけど、その生首がまた普通に喋ったりとか、ナイフで本当に手とか切り落とされてるんだけど、また繋がったりみたいなことをやってて、でトリックが全然わかんないし、本当に切ってるようにしか見えないと。うん、これものすごいマジックだなと思って見てたら、その時ちょっと事件が起こったと。ショーの最中やってる時に上からね照明が落ちてきて、奥さん下敷きになって、もう会場大パニックになったと。でもう奥さん首とか足とかもうぐにゃぐにゃに曲がってたんだけど、血とかも出てたんだけど、うわーっと思ったら、でもそんな状態だけど普通に喋ってるの見たと。あっつって、 で、そのマジさん夫婦もね、あのそれ見られたことに、あっ、見られたっていう目してて、で、ドキドキしてたら、あのそのマジシャンの夫婦に呼び出されたと。いや、見ちゃったから、うん、あなたにだけはちょっとこの秘密を教えたいって言って、うん、で、その時に言われるのは、実はこのショーにはトリックって実はないんですよと。で、実は、うん、自分は舞台の上でだったら絶対に死なないと、うん、なぜならっていうことで、さっき首とかぐにゃぐにゃに曲がってた奥さんがもう戻って隣にいたから、もうあ、これ本当なんだっつって信じるしかないと。で、なんでこれ不死身になったかっていうと、もうマジックが好きで好きで夫婦しょうがなかったけど、まあ全然腕がなくて目が出なかったと。でもいよいよ生活がもうダメになって、ああもう無理かもってなった時に、最後の最後の希望として、もう悪魔を呼び出そうとしたんですって。で、その夫婦のどっちかがね、向こうのジプシーの流れを組んだ一族で、で、その一族に伝わる方法を試してやったと。で、実際本当に悪魔が出てきて、で、その悪魔と契約して不死身になったんだと。
うん。
うん、で、あなたも小説でスランプになってたら、私たちと一緒に、私たちみたいに悪魔と契約して、この地獄から抜け出しませんかみたいなことで教えてくれるんですよ。
うん、
でもなんかね、本当に怖くなって逃げ出したんですって。で、まあ数年後にテレビつけたらね、例のマジシャン夫婦ってどんどん出世して、世紀の大魔術師になって、
おお、
世界中でもショーをして、もうすごい賞賛を得てると。
うん、
でも自分はもう泣かず飛ばすと。で、その時点では、まあ、なんとか食って、ギリギリ食っていけるけど、それでもかなり厳しいと。
うん。
うん、で、そんな中ね、飛行機事故のニュースがあったら、有名な、マジシャンが死んだ、というのが流れたと。うん。
うん、
ああ、じゃあ、飛行機事故では死ぬんだっていうので、うん。うん、まあ、不死身なのは舞台の上だけだったから、まあ、助からなかったんだなみたいな感じだったんですって。
うんうん、
で、その後ですね、またスランプに小説家のね、エルフマンさんも陥って、もういよいよ本当にバイト生活でなんとかやってたけど、それさえもクビになっていよいよ食えなくなったと。もうホームレスになるかみたいなところで、もう無理だと。で、もういよいよ明日悪魔を呼び出そうと。
うん、
で、ここまで話引っ張ったんだけど、その悪魔を呼び出す方法っていうのが、
うん、
単純に深夜に部屋を暗くして、合わせ鏡するだけなんですって。
はいはいはい。
うん。そうすると、鏡から鏡に悪魔がね、向こうから走ってくるんですって。タッタッタッタッタッと。
うん、なんかね、聞いたことありますね。
うん。
うんうん、
で、その、悪魔が来た時に、こう、尻尾を、こう、ギュッと握ると。悪魔は尻尾が弱点なんで、うんうん、いやー、すみませんって。話してくれたら、ちょっと何でも願い事叶えるから、つって。
うんうん、
うん。ちょっと死んだら魂もらうけど、って、うん、どうみたいな取引を仕掛けると。うん。で、いよいよダメなんで、
うんうんうん、
これを、夜中実行したんですって。
はいはい。
そしたら部屋がガラガラガラガラッと揺れて、うん、鏡の奥から本当に悪魔が走ってきたんだけど、うん、やったこれ本当だったんだと思って尻尾つかもうとしたんだけど、結構ね、用意した鏡がでかすぎて悪魔もでかいの来ちゃったんで、
あ、
そのまま尻尾つかんだらまた鏡の中で引きずり込まれちゃったけども、
うんうんうん
うん、まあ悪魔としてはいやいやいやすいませんって、ちょっと尻尾離してくれたら、みたいなことを言ったんだけど、
うんうんうん、
実はその鏡の中っていうのは思いっきり地獄で、で、そのマジシャン夫婦っていうのがものすごい勢いで引きちぎられて、むしゃぶり食われてるのが見えたと。で、何回も生き返ってそのためにが食われてるっていう恐ろしい状況を見て、うん、うわーってなって尻尾離しちゃったと。
うんうん、
そしたら自分の部屋で倒れてて、まあ もうその地獄に行くよりもマシだと思って頑張って生活して、
うん
うん、最終的にあの生活は元に戻ったんだけど、
うんうん
うん、ただもう本当人生が行き詰まりそうになるとその悪魔の誘惑に負けそうになるのが本当恐ろしいっていうので、うん、まあ話は終わるんだけど、
うんうん
うん、で元の部屋の話なんだけど、やっぱりアハシ鏡でね部屋が揺れるってそういう話しか聞いたことないんで、
うんうんうん、
で合わせ鏡が良くないって聞くけど良くない理由ってググってもなんか出てこないですよね。
確かに、
うん、なんで合わせ鏡がダメなのかっていうのはうちもよく分かんなくて、うん、あの三面鏡とかだったら別に畳んだら絶対合わせ鏡になるからどうなんだろうと思うんですけどね、うん、いやーでこれはその
よくあれとかあれですよね、うん、あの人の死ん
なんか、はい、あの死ぬ時の顔が映るみたいなことを言うのありますしね、なんかの YouTube のビデオでね、何枚目かのあの顔がこっち見るとかあったよね。
うん。
うわーってゾクッときたけど。うん。いやー、とすると、なのかなと思って。ひょっとしてこれ合わせ鏡って地獄と繋がるのかと思って。悪魔走ってたのかと思って。
うん、あー、悪魔はじゃあたまたま見てなくて、うんってことだったかもしれないですね、
うん、部屋揺れるって事例ってそれしか聞いたことないよなと思って、
うんうんうん、部屋
神、うん、部屋神とか言って、
うん、
これかっつって、そしたらもうガーッと怖くなって、うわ地獄はあるんだっつって
そういうことか、
地獄あるんだ地獄だぞおじさんの出番ですよ、うわっつって
まああれですよ、そういう何ですか、逆セクハラ、
うん、
キャバクラ行ってるんで、もう徳さんは地獄
に決定
地獄
ですか、
地獄に決定なんで、
悪行ですか、あれは悪行、
そうですよ
怖いな、
まあなんかね、地獄行きを本当になんか綿密に見てしまうと、
うん、
行かない人いないレベルですね。
ああ、仏門の。
はい、大体、
うん、
まあそうですね、私含め私の友人も全員地獄行き決定です。いわゆるその人を殺しただとか、うん、犯罪を犯した、法に触れるようなことをしたではなく、
うん、
ねえ、うん、例えばちょっとした嘘をつくだとか、
うん、
ねえ、女なんか言ってしまえば女ってだけであれの場合だって、昔はね、なんかあったらしいですから、
ね、う
ん、女性というだけで地獄行きというの。なんかそこは、ちょっと、うん、
そんなっていう話ですよね、もう。
なんか子供を産んでも産まなくても地獄行きとかね。
うわ。
そう。
いやもうそれもう地獄だぞおじさん来ますよ、も
う。そうですよ。
うわぁ、白石くん助けてみたいな。あんな感じになるってことですか。いやぁ、勘弁してほしいなぁ。まあうちは大丈夫ですよ。うちは地獄に落ちない自信がありますから。うん。
あ、でもどうなんですかね。
ん？
ああ、いや、でも、悪魔、そっか。
うん。
いや、
これね。
悪魔と地獄ってなるとね。
うん。西洋的なあれがあるんですかね。
うん、そうそうそうそう。
悪魔の単に悪魔が住んでるだけなの場所かもしれませんけどね。うん。まあ、パッと見地獄っぽいんで我々は地獄って呼んでるけど、閻魔大王がいる観音のとこではないんでしょうかね、あそこは。うん、
多分ね、なんか悪魔がうろちょろしてるということは大王がいる方じゃなさそうです。
そうっすよね。 なんかね。
西洋の方に、
でも合わせ鏡だとね、地獄とつながるっていう話があって、なんかね、で実際にそんな話あるんだっていうのが、部屋神かつって。なんか、そこが、
ね。なんか、あとあれって落ちてません？玄関に向けてない。
おぉ、その話もありますよね。
なんか玄関、なんかそういう世界に繋がってしまうだかな、あれなんでなんだろう。まあ、とにかくまあ鏡に関しては、布をかけておくべきだという。
ああ、言いますね、なんかね。
ことらしいですね。
いや。まあ、うちもね、なんか、近年稀に見るぐらい、こう、ぐわーっと来たんで。来ましたね。ついに、あれですね。宇宙人とか、アニンゲンに加えて、地獄の存在と。悪魔が。
そうです、
ね。いろんなものが、この世を狙ってるという言葉が分かってきましたんでね、つい最近。みんな気をつけろよ。
気をつけろよと
、意外と地獄の釜の蓋開いてるから気をつけろ。
ね、何気なく日常で開いてる、
開いてますんで。気をつけてください。
多分家具屋とかめっちゃ危ないです。
危ないっす。ミラーハウスならもっとひどいですね。
その空いてます、
ね。今時遊園地にあるのかどうか謎ですけど。
確かに。
じゃあまあそろそろ時間となりましたんで、どうもお忙しい中ありがとうございました。
ありがとうございます。
一応収録日は2月13日なんで、これからの手作りチョコとか仕込むかと思いますんで。
ああ、忘れてた。そっか、
そういうこともしていかないといけないと思いますんで、この辺で締めたいと思いますんで。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございます。はい。励みになりますので、よろしくお願いいたします。